9時半に着くべき汽車が40歩ほど遅れたのだから、もう10時は回っている。けれども暑い時分だから町はまだ宵の口のように賑やかだ。宿屋も目の前に2、3軒ある。ただ三四郎にはちと立派すぎるように思われた。そこで電気灯のついている3階造りの前を済まして通り越して、ぶらぶら歩いていった。無論不安内の土地だからどこへ出るかわからない。ただ暗い方へ行った。女は何とも言わずについてくる。すると比較的寂しい横丁の角から2軒目に、御宿という看板が見えた。これは三四郎にも女にも相応な汚い看板であった。三四郎はちょっと振り返って、一口女にどうですと相談したが、女は結構だと言うんで、思い切ってずっと入った。上がり口で二人連れではないと断るはずのところを、いらっしゃい、どうぞお上がり、ご案内、梅田四番などとのべつに喋られたので、やむを得ず無言のまま二人と梅の四番へ通されてしまった。下女が茶を持ってくる間、二人はぼんやり向かい合って座っていった。下女が茶を持ってきて、お風呂をと言ったときは、もうこの婦人は自分の連れではないと断るだけの勇気が出なかった。そこで手ぬぐいをぶら下げて、お先へと挨拶をして、風呂場へ出て行った。風呂場は廊下の突き当たりで便所の隣にあった。薄暗くって、だいぶ不潔のようである。三四郎は着物を脱いで、風呂桶の中へ飛び込んで、少し考えた。こいつは厄介だと、ジャブジャブやっていると、廊下に足音がする。誰か便所へ入った様子である。やがて出てきた。手を洗う。それが済んだら、ぎーっと風呂場の戸を半分開けた。例の女が入り口から、ちーと流しましょうか、と聞いた。三四郎は大きな声で、いえ、たくさんです、と断った。しかし女は出ていかない。帰って入ってきた。そうして帯を解き出した。三四郎と一緒に胃を使う気と見える。別に恥ずかしい様子も見えない。三四郎はたちまし湯船を飛び出した。そこそこに体を拭いて座敷へ帰って、座布団の上に座って、少なからず驚いていると、下女は宿帳を持ってきた。三四郎は宿帳を取り上げて、福岡県宮古郡正木村小川三四郎23年学生と正直に書いたが、女のところへ行って全く困ってしまった。湯から出るまで待っていればよかったと思ったが、仕方がない。下女がちゃんと控えている。やむを得ず、同県、同郡、同村、同姓、花23年とデタラメを書いて渡した。そうしてしきりにうちわを使っていた。やがて女は帰ってきた。どうも失礼いたしました、と言っている。三四郎は、いや、と答えた。三四郎はカバンの中から帳面を取り出して日記をつけ出した。書くことも何もない。女がいなければ書くことがたくさんあるように思われた。すると女は、ちょいと出てまいりますと言って部屋を出て行った。三四郎はますます日記が書けなくなった。どこ行ったんだろうと考え出した。そこへ下女が床を述べに来る。広い布団を一枚しか持ってこないから、床は二つしかなくてはいけないと言うと、部屋が狭いとか、蚊帳が狭いとか言って埒が開かない。面倒があるようにも見える。しまいにや、ただいま番頭がちょっと出ましたから、帰ったら聞いて持って参りましょうと言って、頑固に一枚の布団を蚊帳いっぱいに敷いて出て行った。それからしばらくすると女が帰ってきた。どうも遅くなりましてと言う。蚊帳の陰で何かしているうちに、 ガランガランという音がした。子供に荷揚げのおもちゃが鳴ったに違いない。女はやがて風呂敷包みを元の通りに結んだと見える。蚊帳の向こうでお酒へという声がした。三四郎はただ、はあ、と答えたままで、敷居に尻を乗せて、うちを使っていた。いっそこのまま夜を明かしてしまおうかとも思った。けれども蚊がブンブン来る。外ではとてもしのぎきれない。三四郎はついと立って、カバンの中からキャラクのシャツとズボン下を出して、それを素肌につけて、その上から紺のへこびを締めた。それからタウエルを二筋持ったまま蚊帳の中へ入った。女は布団の向こうの隅でまだうちやを動かしている。失礼ですが、私は干渉で人の布団に寝るのが嫌だから、少し飲みよけの工夫をやるからごめんなさい。三四郎はこんなことを言って、あらかじめ敷いてあるシートの余っている端を、女の寝ている方へ向けてぐるぐる巻き出した。そうして布団の真ん中に白い長い仕切りをこしらえた。女は向こうへ寝返りを打った。三四郎はタウエルを広げて、これを自分の両分に二枚続きに長く敷いて、その上に細長く寝た。その晩は三四郎の手も足もこの幅の狭いタウエルの外には一寸も出なかった。女とは一言も口をきかなかった。女も壁を向いたままじっとして動かなかった。夜はいよいよ明けた。顔を洗って前に向かったとき、女はニコリと笑って、昨夜は飲みは出ませんでしたかと聞いた。三四郎は、ええ、ありがとう、おかげさまで、というようなことを真面目に答えながら、下を向いて、おちょくのぶどう豆をしきりにつっつき出した。勘定をして宿を出て、ステーションを着いたとき、女は初めて関西線で四日市の方へ行くのだということを三四郎に話した。三四郎の汽車は間もなく来た。時間の都合で女は少し待ち合わせることとなった。改札板の木屋まで送ってきた女は、いろいろご厄介になりまして、ではごきげんようと丁寧にお辞儀をした。三四郎はカバンと傘を片手に持ったまま、空いた手で例の古帽子を取って、ただ一言、さようならと言った。女はその顔をじっと眺めていた。が、やがて落ち着いた調子で、あなたはよっぽど度胸のない方ですね、と言ってにやりと笑った。三四郎はプラットホームの上へ弾き出されたような心持ちがした。車の中へ入ったら両方の耳がいっそほとり出した。しばらくはじっと小さくなっていた。やがて車掌の鳴らす口笛が長い列車の果てから果てまで響き渡った。列車が動き出す。三四郎はそっと窓から首を出した。女は徳の昔にどこかへ行ってしまった。大きな時計ばかりが目についた。三四郎はまたそっと自分の席に帰った。乗り合いはだいぶいる。けれども三四郎の挙動に注意するようなものは一人もない。ただ筋向こうに座った男が自分の席に帰る三四郎をちょっと見た。三四郎はこの男に見られたとき、なんとなく決まりが悪かった。本でも読んで気を紛らかそうと思って、カバンを開けてみると、昨夜のタウエルが上のところにぎっしり詰まっている。そいつを脇へかき寄せて、そこの方から手に触ったやつを何でも構わず引き出すと、読んでもわからないベーコンの論文集が出た。ベーコンには気の毒なくらい薄っぺらな粗末な仮とじである。 元来汽車の中で読む料金もないものを大きな氷に入れ損なったから、片付けるついでに下げカバンの底へ他の2、3冊と一緒に放り込んでおいたのが運悪く当選したのだ。三四郎はベーコンの23ページを開いた。他の本でも読めそうにはない。ましてベーコンなどは無論読む気にならない。けれども三四郎はうやうやしく23ページを開いて、まんべんなくページ全体を見回していた。三四郎は23ページの前で一応夕べのおさらいをする気である。元来あの女は何だろう。あんな女が世の中にいるものだろうか。女というものは、ああ落ち着いて平気でいられるものだろうか。無教育なのだろうか。大胆なのだろうか。それとも無邪気なのだろうか。要するに行けるところまで行ってみなかったから見当がつかない。思い切ってもう少し行ってみるとよかった。けれども恐ろしい。別れ際にあなたは度胸のない方だと言われた時にはびっくりした。23年の弱点が一度に露見したような心持ちであった。親でもああうまく言い当てるものではない。三四郎はここまで来てさらにしょげてしまった。どこの馬の骨だかわからないものに頭の上がらないくらいどやされたような気がした。ベーコンの23ページに対しても、はなはだ申し訳がないくらいに感じた。どうも、ああ、狼狽しちゃダメだ。学問も大学生もあったものじゃない。はなはだ人格に関係してくる。もう少しはしようがあったろう。けれども相手がいつでもああ出るとすると、教育を受けた自分には、あれより他に受けようがないとも思われる。するとむやむに女に近づいてはならないというわけになる。なんだか育児がない。非常に窮屈だ。まるで片割りでも生まれたようなものである。けれども。